富高くん。
はい、皆さん、メリークリスマスイブの前日ですね。
イブイブですね。
金曜日担当富高です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、まあ、なんだか素敵な前振り。
そうですね。もう素敵な3連休のスタートですからね、今日は。
ねえ、はい、そうですよね。そんな富高くんは今、はい、ハッピーなところにいらっしゃるんですか？
そうですね。私、本日はですね、布田天神社にお邪魔していますけれども、本日こちらでですね、布田天神社明かり計画というイベントが開催されるということでお話を伺いに来ました。
はい、明かり計画ということで、はい、まあ、布田天神社というとね、はい、調布の氏神様ですけれども ね、そこで何か計画があるんですか？は
い、なのでこれからその、まあ、概要を聞いていこうかなと思っております。本日のお相手はですね、はい、このイベントの責任者であります矢野大輔さんです。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
では早速お伺いしていきたいんですけれども、この布田天神社明かり計画、これどういうイベントなんですか？
ですね、今日の23日の4時から、16時から8時まで20時までなんですけども、まあ、そこで照明とあとキャンドルの光、繊細な光によって布田天神社、氏神である布田天神社をこう、まあ、繊細に明るくライトアップしていこうというようなことで、それで夜間の特別参拝をしていただきたいなというようなことになっています。
この今回のイベント、初めての試みということなんですけれども、この開催の、まあ、経緯であったりとか、そのきっかけというのは何だったんですか？
はい、ですね、僕はその2年ぐらい前に調布に移り住んできて、まあ、実はよそ者なんですけども、移り住んできて、それで街をこう歩いていく中で、もともと僕はその時からもうずっと照明デザイナーではあったので、まあ、光に対していろいろ見ることが多かったんですね。で、まあ、街歩く中でもうちょっと、もうちょっと気にかけるところがあってもいいなっていうのを、そういう部分がいっぱいあって、何かやりたいなっていうのをずっと思っていたんですね。で、まあ、去年の11月の末に調布キャンドルナイトというイベントを、団体を立ち上げまして、今調布の街中で、街中といってはちょっとおこがましいんですけども、店舗でキャンドルナイトを毎月月末にやってるんですが、まあ、それのつながり、きっかけが、まあ、つながりがあって、布田天神社で、こういったことをやらせていただくことになったんですね。
まあ、矢野さんはずっとその、ね、ライティングデザイナーということで活動もされているということで、まあ、きっかけはこうもうより光というものに市民の皆様に関心を高めていきたいなというところがあったということですね。はい、そして、今ちょうど境内ではまさにその準備が進んでいるところなんですけれども、こう見た感じですね、非常に若いこう息のいいスタッフの方がいっぱいいるという感じはしますけども、これも皆様矢野さんのお知り合いの方なんですか？
そうですね、今チームが3つ分かれていて、照明チーム、キャンドルチーム、広報チームと、で全部で23人いるんですけども、その中のリーダー1人ずつがかなり知り合いで、僕がこういうことをやりたいんだけどっていうのを、まあ、11月の中旬くらい、もう本当に1ヶ月ぐらい前なんですけど、言ったらわーっと集まってくれた人たちで、まあ、主にまあ、美大生なんですけども、多摩美術大学と、女子美術大学、それから桑沢デザイン研究所の有志の方々に集まっていただいています。
そういうね、若いこの光を愛する力も集まって今回のイベントが成り立っているということなんですけれども、それでは、まあ、ちょっとどういった、実際来るとどういう、こうライトアップがされているのかというのを聞かせていただいてもいいですか？
はい、まあ、大きく分けて3つ光の状況があるんですけども、まあ、境内全域を、繊細な明かりで包むのはもちろんなんですが、ですね、まず、鳥居のところですね。鳥居のところを、まあ、照明器具で、カラーキネティクス社というところが協力してくれている LED の照明器具で照らしてあげるのと、あとは御神木が中央にあるんですけども、その御神木もいつも暗い状況なので、それをせっかくなので明るく綺麗に照らしてあげたい、繊細に照らしてあげたい。それから拝殿ですね、本殿のところも夜間は上の方は真っ暗でもう沈んでしまっているので、もうちょっと例えば五光が差すような明かりとか、建築を引き立てる明かりというので包んであげればいいかなというふうに思っています。 やっぱりその場所を生かす明かりっていうのが僕のモットーなので、もう照明は黒子であるべきで、本当にその場所を引き立てるためにあるものとして今やっているので、まあ、そういった明かりが、まあ、その場所を引き立てる明かりが境内に来れば見られるんじゃないかなというふうに思っています。
ありがとうございます。まさにこう職人の言葉みたいな感じでしたけれども、はい、まあ、確かに今いろんなところでね、このシーズンイルミネーションライトアップっていうのはされておりますけれども、まあ、それとはまたちょっと一味違う、はい、先ほど矢野さんからこう繊細な光っていう言葉がねこう聞かれてましたから、やはりそういったものとは違う、ちょっとこう、まあ、癒しと言いますか落ち着くような温かみのある、そんなライトアップが見れるのではないかなと、ちょっと個人的には、はい、期待しておりますね。なのでぜひ皆さんにも、ね、お越しいただきたいと思いますので、では矢野さんから最後に今ラジオを聞いている皆様に一言いただいてよろしいですか。
はい、まあ、どれくらいの方が聞かれているかちょっとわからないですけども、まあ、調布中の方が聞いていると僕は信じてお話しします。いや本当にその調布の氏神である札天神社なので、皆様がぜひ足を運ぶべき場所だと僕は思ってるんですね。でこの場所に集まっていただいて、でそこで当日、ごめんなさい、今日ですよね、限定なんですけども、100名様くらいまでには甘酒の振る舞いと、あとお持ち帰りできるキャンドルがありますので、そちらのお土産も目当てにしていただきながら、光を、繊細な明かりを文化として楽しむというようなことをしていただければいいなというふうに思っています。まあ、今までとはまた違った札天神社が見られると思うので、ぜひ皆さんお越しください。よろしくお願いします。
ありがとうございます。なんと甘酒と、ね、キャンドルのお土産も用意されているということですね。また特に今日なんかちょっと夜冷えてきそうっていうのもあるので、よりなんか明かりもこう綺麗に見えるでしょうし、そこで飲む甘酒も一段と美味しいのではないでしょうか皆さんぜひね、札天神社で、本日16時から夜の8時まで、こちらの札天神社明かり企画、実施しておりますので、ぜひ足を運んでみてください。以上、現場からお伝えいたしました。一旦スタジオ開始します。
はい、ありがとうございます。
はい、
札天神社で行われる明かり計画は今日夕方4時から8時ぐらいまで、
そうですね、
はい、はい、でしょうか。そして、まあ、100名様限定に甘酒、それから持ち帰りのキャンドルがプレゼントされる予定だということで、持ち帰りのキャンドルっていうのはどんな感じのキャンドルなんですか。はい、
札天神社 の、
はい、
梅鉢の、御神紋をかたどった、
はい、
ほんのりピンク色の可愛らしいキャンドルですね。
わあ、すごいですねいや、なんかもうそれだけで欲しくなってしまいますけれども、
僕も試作品を見ている段階でもう持って帰ろうかなと思ってしまうぐらいです。
そうですか。だいたいあれですもんね、はい、5時になると結構もう暗くなってますよね、ここ最近ね。
割と札天神社が森で鬱蒼としているので、
はいはいはい、
もうその暗くなるなって思っているよりも前にもう暗くなり始めていると思いますね、ここは。
はい、あ、そうですか。じゃあちょっとこう暗くなり始める前のこう明かりもとっても素敵なんですか。
はい、そうですね、やっぱりそのキャンドルの明かり、暖かい明かりっていうのは、
はい、
昼と夜の交差点であるその夕方の白暮の時間ですよね、
はい、
そのくらいの時間にすごく際立つんですね。僕らブルーモーメントと呼んでるんですけども、
はい、
夕焼けが終わった後の青い世界が支配する世界があるという、それブルーモーメントというんですけども、
はい、
その時にオレンジ色の、まあ、キャンドルの明かりがものすごくこう心に染み渡るというか、そういう明かりになるんですね。それを見に来ていただきたいですね。
なんかこうちょっとポッと心にも明かりが灯りそうな、ぬくもりを感じるような、はい、ね、そんな明かり計画になりそうですね。
はい、ありがとうございます。
札天神社はもう入るだけでもものすごい、あ、すごい神聖なエネルギーが流れてるななんて、いつも行くときにはこう感じたりするんですけれども、
そうですね、
この明かり計画でどんな風にまた変化をしているのかっていうのが、皆さんね、きっと調布市民の皆さんは楽しみにしていらっしゃる方も多いかと思いますので、
はい、
ぜひぜひ多くの方にお越しいただきたいですね。
お願いします。
はい、どうもありがとうございました。
はい、お待ちしております。
はい、富高くんもありがとう。
はい、ありがとうございました。
調布FMのホームページにアップしてください。お願いします。
はい、はい。
さて、金曜日のレポーターは富高良平君で、今日行われる札天神社の明かり計画をレポートしてくれました。